26日火曜日23時半になりました。こんばんは、レディグラ第4週担当の近藤雅之です。イエイ
イエイ、
そして
オーガナイザー井村あさみです。
はい、ありがとうございます。お願いします。
はい、お願いします。
早速ですけども、
はいはい、
第3週担当の藤崎萌和さんからいただいたオープニングトークのお題、これがボジョレーヌーボー解禁にちなんで好きなお酒は何ですか。もうこれ僕に対しての最高の質問でございますね。
来ました来ました。はい、
あのね、もうビールもウイスキーも日本酒も何でも好きなんですけど、はい、最近すごいのを見つけたんですよ。日本酒に、あのおでんの汁っておでん割りこれがめちゃめちゃ美味しくて本当ですよ、本当に本当に。おでん割りってあるん
です、おでん初めて聞いた。
そうで、それをねこの間、自分でやったんです、お家で。
うん、おでんを作って、
あ、おでんはあの温めてセブンイレブンコンビニのおでんの汁を日本酒に入れるみたいな、あれが美味しかったので、ぜひおすすめしたいと思います。はい、83MHz アイアンドウララ FM からお送りしております。レディグラでは夢を叶えるラジオをコンセプトに、夢を叶えるために頑張る皆さんのお話と毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマは私の芸術の秋は素敵ですね。はい、番組ツイッターにハッシュタグ RADI アンダーバー GRA をつけてツイートしてください。ありがとうございます。
はい、
というわけで私の芸術の秋ね、もう芸術僕大好きですから、
はい、
それをね楽しみにして話したいと思いますけど、それでは今日テンションがおかしいな、
おかしいな、ちょっとおかしいな。
いいよいいよ、
落ち着け。
はい、ではまずは1曲目、こちらの曲です。ゲスの極み乙女さんでキラーボー。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC、かっこかわいい女の子目指しませんか。オーカプロバーチエージェンシ
ー、 83MHz アイアンドウララ FM からお送りしておりますレディグラ。それでは今日のゲストをお呼びしましょう。この方です、どうぞ。
こんばんは、あきおです。
イエーイ、よろしくお願いします。
お願いします。嬉しい、
あきおさん。
はい。
二日目ぶりじゃないですか。
そうですね。
そう、あきおさんをね、今回一緒にミュージカルを。
はい。
共演させていただいて。
はい、一緒にやってて。
はい。よろしくお願いいたします。
お願いします。なんか、ここから見る、マッチ不思議な感じですね。
え？
やっぱり板の上でずっと一緒にいたから。
ああ。
ね、越しの、なんか。
そうですね、うん。いや、この間の役が、ちょっと、僕より年齢が上だったじゃないですか。
そうですね、貫禄の、もう、すさまじいやつ。
今日駅で待ち合わせしてて。
はいはい。
あれなんか意外と若々しくて安心するんですけどって言われて。
あ、マチネクがちょっと上の。
そうそうそうそう。
そうです、そうです。
ね、あきおさんもそれに出演していただいたんですけども。
はい。
じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい。
それではこのコーナーでは、あきおさんに夢についてをお聞きしていきたいと思うんですけども、なんかあります？ちっちゃい夢でも、大きい夢でも、何でも。
大きいか小さいかわからないですけれど、平成から令和に変わって、で、私の中で、なんとなくこう、なんていうのかな、エンターテインメントが担う役割っていうのを、なんかこうしっかり考える時期だったんですね、その時代がこう変わるって時に。はい、で、なんかこう、そこに、自分がちょっとこう携わらせていただけるのであれば、どういう役割がいいかなって、なんとなく考えていて、それこそミュージカルだったりとか、まあ私は今歌を歌っているんですけど、その歌を発信することとか、なんだろう。それぞれいろんな思いがあってやってると思うんですけれど、なんとなく私がこれから目標としていきたいなと思っているのは、なんかこう、忙しい社会だし、情報もたくさんある中で、優しい人たちって、まあ優し、まあ、どんな人でも傷ついて生きていくと思うんですけれど、その傷ついている人たちが、こう、自分を常に肯定して いけるような、なんかこう、背中を押すというよりかは、その人が持ってる自己肯定感を、なんとなく温められるような、発信していけたらいいなと、なんか考えていて。
優しい。
優しい。
なんかそれを、 なんか夢というか、うん、夢と現実は自分の中で一緒だけど、うん、うん、あの、実行していけたらいいなと思っております。
うん、そうそう。秋代さんはあの、シンガーソングライターさんですもんね。
はい。はい、
で、曲を僕も何曲か聴かせていただいたんですけど、はい、うん、本当に素敵なんですよ。
いや、嬉しい。
めちゃくちゃ、あの、
ありがとうございます。
お話しすると、もう、わかると思うんですけども、すごくまっすぐ人の目を見られて、すごく純粋な心で多分曲を書いてらっしゃると思うんですけど、もうメッセージ性が僕はすごく大好き。
ああ、嬉しいです。うん、ああ、そう、純粋って言ってくださったじゃないですか。うんうん、あの、赤ちゃんの泣き声って、はい、一番本能に、こう、ずしんっていうか、こう、訴えてくるもの、うん、あの、一番、あの、本質的な部分、はい。私、その純粋さには絶対に勝てないなと思うんですよね。うん、生きていったらどんどんいろんな知恵が。うん、だから、純粋で、メッセージ届けるっていうのは、うん、打倒赤ちゃん。
すごいっすね。
はい。
めちゃめちゃいい目標だと思います。
はい。
打倒赤ちゃん。
打倒赤ちゃんです。
初めて聞きました、
ね、だって、あの人たち本気だもん。あの人たち本気。
いや、本気ですよね。うん、
まあ、だって本気でね、泣くことしかできないから、泣いて訴えないと、伝えられない、ね。泣くことが伝えることだからね。
なんかね、歌とかも祈りだったり、叫びだったりすると思うんですけどね、うん、そういう風に出せたらいいなって思ってる。うん、い
や素敵です。
思ってます。
打倒赤ちゃん。
打倒赤ちゃん。
僕は、ちっちゃい子供、僕大好きなんですけど、はい、僕すごいちっちゃい子供から見たら僕がすごい怖いみたいで、
あ、そうかもしれない。
大きいからじゃないですか。
うん、まあ、大きいし、うん、ちょっとヒゲも濃いしみたいな、ほど怯えられちゃうんですよね。うんうんうん、だから違う意味での打倒赤ちゃん。
あ、そうですね。
ついてほしい。
好かれたい。
そう、好かれたいんですよ。
でも猫ちゃんとかこの間あのステージの休憩中に公園行って、ねうん、猫ちゃんにめっちゃ好かれてましたよね。
ね、
あれすっごい嬉しかったです。
そうなんだ。そんな嫌われるんですか？
そうなんです。今回の稽古場にも、うん、あ、この間共演させていただいた時の稽古場にも、うん、
はい、
あの、ワンちゃんが、
ね、うんうん、いましたね。
いたでしょ？僕が、うーって近づくと、うん、ボンボンって吠えて。
なんだろう、あ、純粋さで、こう、同じだと思ってるじゃない？逆に。
いや、あの吠え方は敵やって。敵とし、みなす吠え方だったから。
あらら。
ちょっと寂しかった。
そうですね。もっと心を開いていきましょう。
いや、本当に羨ましいんですよ。だから、秋代さんとか。
あ、嬉しい。そうですか？
今回ゲストで来られたから、
はい、
あんまり、その、みんなとずっと一緒に稽古場にいてくださったってわけじゃなかったじゃないですか。
そうですね。ミュージカルでね。
そう。でも、その、秋代さんが参加してくださる回は、本当にね、稽古場が明るくなる。
あ、嬉しいな
あれ、羨ましいなと思って。
あら、嬉しいです。
ね、僕、毎日稽古場いたんですけど、もう最後の方は、ね。もう分かると思いますけど、いじられ、いじられ。
でもね、マッチ最高なんですよ。あのね、ずっと剣玉やってた。
どうしたどうした
剣玉流行ってたんですよね、稽古場で。
そういう役柄ってはなく
役柄全く関係ない。
剣玉出ない。
剣玉、出ないです、出ないです。全く出ない。
だけど、なんか本番前とかに、これが成功したら本番うまくいく。って絶対に失敗するんですよ。
そう。
それね、めちゃくちゃ盛り上がってましたよね、剣玉ね。
でも、何も考えん方がええんちゃうって言われた時ほど成功する。
う
ん、
そう。邪念がね。
邪念がね。
ちょっと気が入りすぎたら良くないって言いますよね。
そうなんです
よ。気を、力を抜くんだ、みたい
な。そう
ですよね。剣玉がね、うん、一番いい。
マッチは、本当に、もうなんていうのかな。みんなに愛されてた。ずーっと。
やだ
ー。やだー。
ありがとうございます。そんなこと言っていただいて。
はい、最高でしたよ。
最高ですよ。いやいや。秋代さんも最高。
ありがとう。
本当にいい公演だなって思いました。
あ、本当に私も感じました。大きな作品でメインを張って引っ張っていくような立場の実力のある人たちが、うん、それこそ本当にやりたいことというか、
うん、
みんなそうだと思うけど、それにしてもこう自分の思いをこう強く、色を出せるような作り方をしていたので、うん、それぞれが本当に輝いてたし、色鮮やかだったし。
ね、うん、秋代さんのそのシーンね、
はい、
になっていたシーンもものすごく良かったですよね。
うん、ああ、嬉しいな。
もう会場全体が、秋代さんの色に染まったって。本当にすごかったんです、あれ。
嬉しいです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
そう、偽りはないとは思うんですけど、ずっと褒め合ってますよね。
そう。
いや、これマジで本当にそうなんですよ。
聞いてる人なんのこっちゃですよね。
いい、なんか、いい間柄だなと思って。
そう、出会ったのが、そんなに。
曲紹介だよ、
それ。
そうそう、
せ
っかくね。
そう、あ、Like a Butterfly という曲なんですけれども、バタフライ効果ってありますよね。一羽の蝶の羽ばたきがいつか嵐を巻き起こすかもしれないというか、 私たちの人生とか夢とかっていうのは、命のバトンを受け継いでもらってきたもので、はい、私たちのこれからのアクションが、ちっちゃいアクションかもしれないけど、うん、大きく竜巻を起こすために、ね、ちょっとしたアクションでも広がっていったらいいなっていう思いを込めて、はい、作った曲でございます。うん、まだ時間ありますね。
はい。いいですよ、でも。
そう。まあ、なんていうのかな。自分が夢を追うときに、はい、ここにはもう二度と戻らないつもりで、自分の一歩が、うん、もうこの先、振り返らないぞっていうようなこう決意を、
うん、
持って夢を追いかけるシンガーソングライターのね、女の子の役を演じたんですけど、その役として書いた、
うん
うん、ストーリー、もうストーリーですね、一つの。はい、そんな曲でございます。はい。
それではお聴きください。Like a Butterfly。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
83MHz、アイ&ウララ FM からお送りしております。レディグラ、第4週担当の近藤正彦です。そして、ゲストの、イェイ、よろしくお願いします。
食い気味の秋代です。
秋代さん、よろしくお願いします。さあ、このコーナーで。
なんかの調子が狂ったよね、今。
このコーナーでは、今月のテーマ、そう、私の芸術の秋ということで、
はい、
はい、我々の芸術の秋についてお話をしていきたいと思います。
芸術の秋。
どっかそういう声の人いましたよね。
そう。最高だぜ。芸術の秋。そう、うん。これ、秋、そう、芸術の秋って言われても僕らはね、ずっとその芸術活動なんですよね。そうなんです
よ。年がら年中ですからね。ね、
そう、出会い、うん、さっき、ちょっとチラッとお話ししましたけど。
喋りすぎちゃった。
それも芸術ですもんね、結局は。
そうですね。あ、そう。
僕が、うん。秋代さんのライブを。
ライブに来ていただいて。
そう。で、そのライブが素晴らしくて。
わぁ、嬉しいなぁ。
で、次、うんうん、僕が公演があるってなった時に、ぜひ一緒にやりたい。
うん。
ということで、ね、
はい、
演出家に話して、そっちからお声掛けさせていただいた、
うん。そうなんです。だから、ライブに来ていただいた流れ。あ、そしてね、ライブに一緒に来てくださった方が、うんうん、なぜライブに来てくれたかというと、舞台を、普段はプライベートでは面識ないんですよ。舞台を見ていて、隣に座ってたんですよ。見覚えあるお客様だなと思って、私が、お久しぶりですって声かけたんですね。うんうん、そしたら、初めてライブに来てくださった。
うん、あの時が。
そう。
あ、そうなんだ。
なので、もう芸術からの一緒に作品も作って。
ね。
うん。
芸術つながりって素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。まあ、秋関係ないですけどね、この話ね。
じゃあ、秋といえば。
私ね。
秋といえば芸術。
いや、私は秋に生まれたので、秋生まれ、9月の17なんですけど、うん、ね、なんかその秋から私の中ではスタートしているというか、毎日っていうか、1年が、
うん。
なのでこう、なんていうのかな。この季節になると、お、来たなっていうか、過ごしやすいなとか、活動が、なんていうのかな、活発になってきますよね。
秋、
うん。うん、秋の時期は。
それでやっぱり生まれって関係あるのかもしれないですね。俺夏なんですけど、
うん、
7月3日
で。夏元気ですか？
夏元気です。
ああ。
でも冬が好きです。
あ、冬好きなんだ。
へ
まあ、ずっと好きなんですけど。
うんうんうん、私、冬ですけど、うん、全然別に普通です。
あ、そうですか。
うん、
冬。
むしろなんか自分の誕生月ってあんまいいことなくって。
うん、え、それダメですよ。思い込んじゃったらそうなっちゃうから。
ね、そう。なんかでも、あれなんか振り返るじゃないですか。あれ、まただっていうことが。
あらま。
多く
て。あらま。
1月と7月ダメなんです、私。
え、1月と
7月が。
なんでですか？
なんかね、バイオリズム的なものなのか、何なのか、
は
あ、うまくいかないことが、こう。落ちることが多いんですよ、ね。
え、じゃあなんか最高なことしましょう。
最高なことしましょう。
1月か7月に。
もう全然どっちでもないし、今。
確かに、今ちょうどいい時期ですよね。
私落ちてないから大丈夫。上がってる、大丈夫
ですよ、ね、
上がってる。
あ、でもね。
技術何か。
うんうん、
この間、美術館に行ったんですよ。
はい、
でもなんか秋のイメージって赤じゃないですか。うんうんうん、もみじとか。
あ、わかります。
なんかそういう、なんて言うんだろう、赤い芸術ってすごい好きだなと思って、うんうんうん、赤いなんか展示物があったんですよね。
あ、当てる。
あ
六本木？
あ、そう。あ、六本木じゃない。
違うんかい。
そう。
へぇー。
あれ素敵だなと思って。ごめんなさい。六本木、でも六本木も赤のイメージです
よ、
ね。
魂が震える点っていうね。
あ、それです、それで、あ、それじゃない。
どっちだよ。でも、やっぱりさ、 血じゃない赤。赤ってやっぱりさ、生きてる色ですよね。だからなんか。
動脈の色ですからね。
だから、それこそ芸術に赤ってなんか、すごい一番なんかね、なんかこうリンクしやすいカラーですよね。
なんか直結してる感じがします。
赤好きですか？
赤大好きです。赤ね。
赤いじゃないですか、
だって。そう、赤いでしょ、今日。
赤ね。
何今のま。
いや、赤の、その、ね、下着を着るといいって言うじゃないですか。あの、情熱的になるみたいな。はい
は
い、
闘争心がとか言うのも言いますよね。
それで、うん、僕今、うん、黒を履いてます。
私も。
赤違う
い。そんなこと言うとあかんでしょ。飽きまへんで、そんなこと言ったら。
はい、ごめんなさい。
芸術の秋ね、
あ、でも赤いの身につけるっていうのは意識している。その、うん、こういう時に。なんかこう、潜在的なものが、結局、いつか行動に、なんとなく影響し、作用してくるんで、うんうん、あの、見たもの、うん、私、名前が一番、あの、そのまんまだなと思うんですけど、うん、ずっと自分の名前見るじゃないですか。はい、私、名前とその人の印象が、あの、不一致なことが一度もない。
ああ、確かに。
うん。ないんです。
うん。秋尾さんって感じ。うん、
ですよね、うん。やっぱり自分がそれを認識していることが、現実として起こってるんだなって、なんとなく思うから、うん、身につける色とかで、うん、その、なんかね、うん、自分を、ちょっとね、コントロールするっていうか。うん、以上です。
はい。確かに、秋尾さん、いや、おしゃれだから、
うん、いやいやいや。
すごく華やかなんですよね、うん、いらっしゃるだけで。
嬉しい。
うん、また褒めちゃった。
ね。
ずーっとでも笑顔なんですよね。
そうなんですよ。
そうですよ。笑顔がすごい、なんか、はつらつとしてて。
ね、ああ、よかった。
すごいエネルギッシュ。
ね。
うん、もうね、面白い。いや、ほんと、今こんなに綺麗な方なんですけど、うん、もう本当に包み隠さずにいてくださるから、もうみんなね、
ずーっとなんかドア開いてるみたいな感じですよね。
そうそうそう、もうドアーって。
あ、それね、ありますよね。その人の持ってるものって、うん、私、のれんなんですね。
あ、
風と共に、うん、出ちゃうの、
はいはいはい。
出ちゃうから、もう誰に対してものれんがふわーって開いたら、ふわーっていくんですよ、うん。でもね、シャッターの人もいるし、うん、あともう、なんていうのかな、もう指紋認証で、ウィーンっていう、もう奥までウィーンの人もいるし、うん、それぞれだと思うんですけど、うん、私イメージね、のれん。
いや、めちゃめちゃ羨ましい。
わかる、わかる。
うんうん。風のあれ。人見知り？
そう。
嘘だ。絶対嘘だ。
いや、うんうん、やっぱね、その、開けてくださるから、自分のドアを。秋尾さんが。多分、こんだけ、バーって。
あ、そうですか？
うん、いけるんだと思う。
おすすめは、先に素直になる。
ああ。
うんうん。先行的に素直に行くと、あの、あ、大丈夫だって、思ってもらえたらいいなって、いつも。
相手の、まずドアを開けることからってことですね。
うんうん、なんか、こう、構えられないようにしようっていうのは、いつも思っています。うん、
僕もそれ、実践してみたいと思います。
そしたら赤ちゃんに好かれるよ、きっと。
やったそれやります。
はい。
それでは、じゃあ、秋尾さん、曲紹介の方、やっていただいていいですか？
はい、次の曲はですね、はい、まあ、友人が自主制作で映画を作りたいと言って、うん、で、それの主題歌をお願いできないかっていうふうに頼まれたんですけれども、お母様がね、認知症で、それこそ、介護に、随分と苦労して、で、そのお母様の最後を、自分の手でお母様の最後を作ってあげようというか、そういう、その人自身にとっては愛だったことを、誰も正解不正解って言えないと思うんですけども、うん、それが愛だった事実だけは、変わらないというか、うん、その、なんていうのかな、その、うん、誰もが見ても悪という言われること、うん、悪とか正義とかって判断できないけど、その人の思いをこう消化するために作った。曲でございまして、
はい。
で、お母様がね、その記憶を手紙に残すんですよね。うん、でその手紙が鮮明なうちに、美しいうちに、その最後にしてあげようっていうような愛の曲でございます。う
ん、はい。
はい。
それではお聴きください。手紙。
キャンギャル、レースクイーン、司会、MC。かっこかわいい女の子、目指しませんか？オーカプロ、バーチエージェンシー。
83メガヘルス、アイアンドウララ FM から、アフィプテツ、カッテス、FM からお送りしております。レディグラでは、夢を叶えるラジオをコンセプトに、夢を叶えるために頑張る皆さんのお話と、毎月のテーマについてお届けする番組です。今月のテーマは、私の芸術の秋でした。また来月も楽しみにしてください。 そして毎月変わるエンディングヘビーローテーション、ユキャットさんでムーンクラウンをお届けしております。11月27日に6枚目となるミニアルバムパラレルワールド5スチームジャパンを全国リリース。12月15日には横浜赤レンガ倉庫にて毎日がクリスマス2019にも出演されます。詳細はユキャット公式サイトやツイッターをチェックしてください。そして来月のテーマはヤフーブログがサービスを終了するということで、ブログあるあるでございます。ぜひぜひ楽しみにしてください。番組へのリクエストご要望、毎月のテーマの投稿はレディグラの公式サイトより お送りください。次回ショールームの公開収録は11月18日17時15分からとなります。また剛くん担当の第1週目は11月21日木曜日、恵比寿クラブエイムにてストレイドッグカンパニーワンマンライブ野良犬超会議にて行いますので、ショールームの配信はありません。スタートは19時ですので、ぜひ足をお運びくださいね。詳しくは番組サイト剛6もしくはストレイドッグカンパニーのツイッターをチェックしてください。ということで、
来週のオープニングトークですね。
来週のオープニングトークは冬を感じる時です。まあ、お楽しみにということで、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
駆け足でごめんなさい。
いえいえ、こちらこそです。
秋代さんもあの公式ツイッターの方をぜひぜひチェックしてみてくださいね。はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございます。また